なんだか人に言いづらい聞きづらい自己啓発の話、過去2回のシリーズではその恥ずかしさをあやこぴーさん、宮本さんと一緒に取っ払って自己啓発の話をしてきました。その後ですね、メディアヌップのディスコードサーバーの中でゲストに参加してくれる方を募集しまして、今回ですね、手を挙げてくださった方とご一緒に収録に臨むことができました。今日はどんな方が来てくれるのでしょうか。メディアヌップ、こんばんは、佐々木優です。
こんばんは、あやこぴーです。
こんばんは、高石です。
今日はですね、気まぐれ FM の高石さんに来ていただきました。ようこそ来ていただきました、メディアヌップへ。ありがとうございます。
よ、
はい、よろしくお願いします。
私さっき あやこぴーさんが自分の番組の名前を名乗らなかったんで、もうなんかメディアヌップのあやこぴーさんみたいな感じで
いや一回も名乗ったことないですよ、だって。
あれ、そうでしたっけ、過去も無限島の秘密のとか。
うん、名乗ってないから、もう、あ、私メンバーでいいのかなと思いながら、ちょっともう
確かにね
名乗ってましたけど
野暮なねことを聞いてしまいました、すいません高橋さんはですね、僕大ファンの気まぐれ FM の純木さんと高橋さん、いつも2人でやられてる番組のですね、気まぐれ FM の高橋さんに来ていただきました。実はですね、気まぐれ FM からは純木さんが過去にメディアヌップにゲスト出てくださったので、今回高橋さんが出てくださったことでお二人とも出ていただくことに成功したということになるんですが、ちょっと簡単にですね、メディアヌップを普段お聞きの皆様に気まぐれ FM のことをちょっとご紹介していただけないでしょうか。
はい、わかりました。はい、改めて気まぐれ FM という、ポッドキャストを配信しております高石と言います。気まぐれ FM はですね、僕とあともう一人純木さんという、2人で配信、収録配信しているポッドキャストでして、なんでしょうね、まあ、いわゆる雑談系ポッドキャスト、という体を取っています。まあ、僕も純木さんも、ソフトウェアエンジニアとして、まあ、ずっとこう働いてきたで、まあ、ちょっとそういうそのエンジニアより、テック寄りの話があることもあるんですけど、まあ、普段はちょっとこう生活寄りの話とか、なんかそういう、まあ、幅広く雑談をしているという、感じですね。はい、
いや、私ね、気まぐれ FM さんの、じわじわとファンになってったんですよね。
ありがとうございます。
なんて言うんでしょうね、こう本当雑談系ですよね。その日持ち寄った身近な出来事から、なんかこうウィットに飛んだ、なんて言うんでしょう、あれ、ツッコミ批評がこう繰り出されるっていうかなんかお二人ともなんかずっとゆるゆるとうまいこと言い続けるみたいな、なんかそういう番組ですよね。
でもそういう、だからそういうツッコミが面白いみたいな話は時々聞いてくれている方から、はい、言われて嬉しいなと普段思っていますね。
いや、なんで一度聞き始めるとこうなんか中毒性があるというか、まだね、私全部聞けてないんですけど、全部と言っても何と言っても今190話ぐらい、まもなく200話ですよね。
すごい。
そうですね、もうすぐ200エピソードですね。
いや、すごい。
ちなみに私もですね、まだ初心者であれなんですけど、やり始めるきっかけって何だったんですか？
きっかけはですね、始めたのが、2020年の8月末ぐらいだったと思います。なのでコロナ禍に入った、最初の年の、まあ、夏とか秋の初めぐらい、で、まあ、コロナ禍にこう入って、やはり話す人と話すきっかけみたいなのが減ったりして、なんかもうちょっと人と話す機会を増やしたいなとか、あと、まあ、僕はエンジニアとして、ブログをこう書いたり、してこう世の中にね、自分のやったことをこうアウトプットするみたいなことを、これまでやってきてたんですけれども、まあ、そのアウトプットする方法をちょっと増やしてみたいなとか、ちょっと考えていまして、
で、なるほど、
まあ、そのタイミングだと、YouTube とかで動画で何か作るとか、 もしくは、ちょうどねポッドキャストをいろいろ聞いていたので、まあ、ポッドキャストをするというところで、ちょっと動画の編集は大変そうだなと思いまして、
うん、
で、まあ、音声だったら映像はないから簡単だろうっていう結構気軽な安易な考えで、純木さんにちょっとやってみませんかと声をかけて始めてみました。
高橋さんが誘ったんですね最初。
そうなんですよ実は。
いいよって言ってくれましたすぐ。
あ、そうですね、はい、喜んで一緒に始めてくれて。
いや仲いいですよね。
嬉しい。それは
聞いてて仲いい思うんですけど、うん、
でもポッドキャストを始めるまではここまで話すことが多いという間柄ではなかった
んですね。あ、そうだったんですか。
同じ会社で結構近い位置にはいたものの、まあそのプライベートでこう何でしょうね、プライベートでもこうすごく話すとかそういう間柄というわけではなかったですね。
へ、うん、面白い。
ポッドキャストですごく仲良くなったという。
ポッドキャストしながら仲良くなったんですね。
そうなんです。
まあ、でもそれはポッドキャストやった人みんな共感呼びますよね。
確かに、
うん、僕も宮本さんとそれで仲良くなったし、仲良くなったと思ってるし。なんかいつの間にかあやこぴーさんなんか仲間だと思ってるみたいなねことがねありますしね。不思議ですよね。でも今お話聞くとあれですかね、なんかその常にこう身の回りにこう観察対象を探してなんか新しく取り組もうとしてるみたいな、なんかそういう風に世界を見てるような、なんかそういう感じしますよね番組聞いてると。
うん、
そうですね。まあポッドキャストでこう話すネタを、まあ、探しているとも言えるんですけれども、
うん、
まあエンジニアのこう差がなのかどうなのかは分からないですけど、うん、まあ、常にこうよりよく生活ですらこうよりよくしたいという気持ちが出てしまっているというところですかね。
はいはいはい、なるほどね。いや実はですね、今回のテーマで自己啓発っていうものをテーマにして、みんながこう秘伝のタレにしてる他の人には言わないけどすごく参考にしてますみたいな自己啓発の本とかエピソードとかを聞いてみたいなと思った時に、僕のエンジニアの知り合いの人は手を挙げてくれないんじゃないかなと思ったんですね。どちらかというと自己啓発本とかっていうのはこう怪しいものとして遠ざけてるんじゃないかっていうイメージがあって、なのでね、高橋さんが、
はい、
あ、なんかさ興味ありますって言ってくれた時に意外だなっていう感じしたんですけど、高橋さんは結構そういうの親しんできたんですか、自己啓発本とか。
そうですね、まあすごく読んできたというとそうでもないとは思うんですけれども、うんうん、なんかこう自己啓発書ってなんかこうよく分かってないというか、ビジネス書っていうのもあるじゃないですか。
ありますあります。
なんかビジネス書もなんかこう時々読んでるけど、こうそれも自己啓発書なんだろうかとか、
うん、
あとはやっぱりそのいろんなエンジニアの人が書いた、なんかこうより良い仕事の進め方みたいな、
ありますあります、
ブログ記事みたいなのあると思うんですけど、うんうん、なんかもしかしたらそれもこう広い意味で自己啓発なのではとか思うと、
うん、
なんかこう
おっしゃる通りですね、
曖昧だなというか。
このエピソード1で宮本さんが、スペクテーターという雑誌で自己啓発の秘密っていう特集がされてるんですよっていうのをなんか言ってくれて、でその後それを手に入れて読んだんですけど、僕が解釈したところによるとですね、世の中の本はもうフィクションか自己啓発書しかないっていうぐらいまでに僕定義が拡大しまして、今言っていただいたですね、ビジネス書はもちろんのこと、お家の片付けの魔法みたいな、なんか その手のやつ、そういうのも全部片付けだとか暮らしをちょっと良くするものとかも全部自己啓発書だなと今では思ってますね。
確かに、せっかくゲスト出演するので、まあ、これまでどういう自己啓発書とかビジネス書を読んできたか
という
の
を、ね、待ってました。
ちょっとこう
素晴らしい、
特に覚えていそうなものをちょっとピックアップしてみたんですけれども、うん、 まあ、自己啓発書っぽいもの、自己啓発書だなというものもあれば、うん、ちょっと違うけどなんか講義の意味で自己啓発なような気もするっていうものもあって、うんうん、例えば、7つの習慣、これあの過去のエピソードでも登場してると思うんですけれども、
はい
はい、これは大学生の頃に読んだような気がする。
お早い。
あれ高橋さん、あの今差し支えなければ何年生まれですか？
88年生まれ、35とかですね。
なるほど。ということは、あのスティーブン・ R ・コビーがこう腕組んでやってるような、
あ、おじさんが写っている表紙だったと思います。
なんか7つの習慣でその後第8の習慣とか、なんかそんなあと新刊が出たりとかして、もう増やすなよと思いながらあの見た覚えがありますけど。
あ、出ましたね。
出てますよね。増やすなよみたいなのがありましたが、
出てましたね、うん、
多分有名な本だから何度も出てると思うんですけど、私が読んだ時と多分同じようなタイミングのような気がしますね。それだと私は30手前ぐらいで読んだと思うんですけど、年齢の差と出たのを、はい、あの差し引くと多分同じ時に読んでますね。それ、
あー、なるほど。
話題になったんですかね、あの時に。
そうですね、うん、なんで読んだのかもう全然記憶にないし、久しぶりにあの習慣7つちょっとウィキペディアとかで見てみたら全然覚えてなかったです。
ですよね、まあ、まあまあまあそんなもんですよね。
でもあの、あ、これ今意識して結構普段生活してるなみたいなものもあったりしたので、うんうん、やっぱりその、まあ、7つの習慣が影響したのかはわからないけども、まあこう仕事とかこう生活する中でこう身についていったものもあるんだなというのは分かりましたね、
うんうんうん。
最近の本だと、うん、最近あのなんか自分時間が足りてないなってこう思ってしまって、うん、まあ、そうなるとなんかビジネス書とかちょっと読んで気を紛らわせるっていうよくわからないことをしてするんですけど。
あれ高橋さん、それまさに自己啓発書を手に取る人のこう心理としても完璧な状態ですね。それ
そうなんですよ。そうそうそう、最近読んだのはあの限りある時間の使い方っていう、
限りある時間の使い方。
あとは数年前ですかね、うん、1440分の使い方、成功者たちの時間管理15の秘訣みたいな本もどうやら読んでいたようです。
はいはい、限りある時間の使い方、オリバー・バークマン、これは翻訳書なんですね。
そうですね。
そして1440分の使い方はこれも翻訳書のような見た目ですね。
多分翻訳書だったと思いますね。そうですね。
ケビン・クルーズさん。
そうですね。結構そのツイッター、今はもう X ですけど、で、なんか誰かがスクリーンショットを投稿していて、
うん。
Kindle のあのスクリーンショットを投稿していて、で、それを見てちょっとこう読んでみるとか、それを見て、なんか、あ、今の自分になんかこう、役立ちそうだとか思って読むみたいな、
うんうんうん。
そういうことは時々ありますね。
ありますよね。私あれ確か第1回目でもうあんま自己啓発書読まないんですけどねみたいな、なんかすかしたことを言ってしまったんですけども、この間こう藁をつかむような気持ちでいつの間にか購入してたやつがあって、
嘘もういいとか言ってたのに、
もういいっつってたのに、もうなんかあの、まあ、今まさにツイッターで見かけたスクショかなんか読書メモかなんかを見て、もういても立ってもいられずに買ったやつがあって、それはね、変化を嫌う人を動かす、魅力的な提案が受け入れられない4つの理由っていう、ロレン・ノードグラン、ロレン・ノードグランさん、デビッド・ションタルさん、教授なんですけど、これは、なんかあの、セールスマンとか、セールストークをやる人が、あの、どんなに魅力的な話を説明しても、相手の抵抗を取り除かない限り、魅力的な提案っていうのは受け入れられないんだよみたいなやつで、自分の話の魅力をアップするんじゃなくて、相手の抵抗を分類して、どの抵抗にはどのようにすべきかっていう、そのなんかそういう売り込む時のね話だったんですけど、まあ売り込みたいなと思って僕多分買って読んだんですよね、これ多分。でもビジネス書っていうか、そういう気持ちで読みますよね、自己啓発書ってね。
そうですよね。
だから時間の使い方に高橋さんがその継続的になんか悩まれたりしてたとかってことなんですかね。
多分、まあ、その時々でなんか最近忙しいなとか時間無駄にしてるなって多分思って読んだんだと思います。
でもこれ今 Amazon で見たんですけど、1個時間系のやつを選択すると時間系の関連商品がずらっと出てきますね。時間って
確かに、うん、
自己啓発書の中でもなんか一大ジャンルですね、やっぱりね。
やっぱ時間管理したい、時間効率を上げたいっていう欲求はこうあるみたいですね。
確かにね。
で結構その時々数年おきにこう読んでみて、うん、でまあ最後に読んだのがこの最初に説明した限りある時間の使い方なんですけど、なんか昔読んだのはその効率よく時間を管理していきましょうなんですけど、うんうんうん、限りある時間の使い方はその効率重視に対するこうアンチテーゼ的なことが書かれてあったりして、
あ、そういう方法なんですね。
なんかちょっと面白いですね、
うん、つまりこう時間を有効にプロダクティブに使おう、そのためにどういうふうなマインドセット、どういう道具を使ったらいいかじゃなくて、そういうのやめちまおうみたいなことですか。これは
効率よくしたところで忙しさはもう変わらないんだみたいな、うん、その世界から私はもう出したのだっていう風なことを確か書いていたと思いますね。
なるほど。だから限りある時間の使い方 をそういうきちきち詰め込んで効率的に使うっていうのはもうそこから離れるみたいなことなんですね。
なんか7つの習慣で思い出したんですけどね、
うん、
なんか私そういえばフランクリン・コビー博士の手帳をしばらく使ってた時期があってですね。
ほう。
フランクリン・プランナージャパン株式会社が発行しているですね、
うん、
あの結構分厚い手帳ですか。
そう、あのほぼ日手帳をみんながこぞって買う傍らで、私はこのコビー博士の手帳をそういえば使ってて、
うん、
であのあれなんですよ、あの二軸四象限で時間管理のマトリックスっていうのが必ず書いてあって、うん、この一番最初の方に、うん、あの緊急と重要のあの4象限
なんですよ、はいはいはい、
でみんな重要で緊急なことばっかりやるけど、重要だけど緊急でないものに時間を本当は割くべきで、
うん、
その一日一日のそのなんかページに、うん、その4象限ごとにやることを、ね、書かされるんですよね。
毎日ですか。
だから、
うん、
そう毎日で緊急じゃないけど、いやこれをやるんだっていうことをちゃんと時間確保しないと、もう緊急でもう目の前のことばっかりやって一日終わるみたいな。だからそういう計画ももう毎日一応できるようになってて、なんかですね、結局7つの習慣に戻っていくじゃないかってちょっと今思い出しながら時間管理をね。
今は使ってないんですか。
今はね、はい、手帳は使ってないんですけど、あの会社の時はこれずっと使ってて、やってましたね。
今検索すると今でもたくさん出てきますね。フランクリンプランナーですね。
そうです、
ね、本屋さんで置いてあるの見たことあります。
そう、これほぼ日とね同じ感じで、あれですよ、また格言とかもね一日書いてあって、あの最高なんですよ、この格言が全て。
確かに手帳も大ジャンルですね、これね。すごい、確かに。あれ、手帳って今使ってますか。
僕は手帳使ってないですね。
私も使ってないですね。
そうか、誰か宮本さんあたりはなんかノート持って歩いてそうだ。
紙のノートはまあメモするのに使うんですけど、やっぱ予定とかは
ですよね。
紙の手帳で予定を管理する前に、あのもう Google カレンダーとか、うん、そういうシステム上で管理するし始めてしまったので、うん、なんか今更紙で管理してもなというところで結局使わないままですね。
いや、なん かね、人から埋められたねスケジュールで全部埋まっていくんですよ、なんか人生が。
なんかあやこぴーさん最近それ悩んでるらしいじゃないですか。なんかもう、
そうですね、
いろんな人にカレンダー入れられるっていう。
そうもう、まあ、それで悩んでるし、やっぱそれで全てなんかねワークアワーが埋まってしまうので、うん、
そこで自己啓発症ではないですか。
自己啓発の番なんですよね、やっぱね。ここで
自分の時間を奪われないための銃の方法みたいな。
あれ、それあるでしょうね、それそれありそうですか多分あります。
今
あ、
高橋さんオリジナルで考えた、もしかして、
う
ん、
あ、そうです
いや、ほんとそう、そういう次元もそうだし、なんかもうね、やっぱ断るみたいな術をこう身につけなきゃとかね。
あ、なるほど、ね、それ
断る、
それ断る力
あります
よ。断る力、勝間和代ですね。スペクテーターによると、0年代ビジネス書、自己啓発書の中でこう、まあ、勝間和代さんの本の中でも、まあ、最もなんか象徴的な本として断る力を挙げてましたね。
やっぱりあらゆる悩みに対する本がもう、うん、存在してそうですね
あと僕その特集でハッと気づいたのが、堀江さんの本とかひろゆきの本とかなんかありますよね、うん、でもあの辺の人たちってその業界的に僕にとってとっても身近な人たちだったので、あの人たちが何書こうが、
うん、
自己啓発書に一切カウントしなかったんですよ。あの田畑慎太郎もそうですね、あの大体同僚なんで、あの
はいはい、
なんか何言おうが別にこう目の前通り過ぎてたんですけどその自己啓発の歴史になると天然代以降 SNS 時代以降の中でこうちゃんと1ページ私服を割いて説明されてて、あ、これもそうならもう本全部自己啓発書だなって本当に思いました、ね、なんかフィクション以外全部
本当に違いをこう考えるのが難しいですね。何が自己啓発書でそうじゃないのかっていうのは、
写真集とかね、そういうのは、うん、そういうのは違いそうだけど、
あ、エッセイなんかは自己啓発されるかもしれないですね。違いますか。でもエッセイ読んで、まあ、内容次第ですよね。内容次第ではなんかこう自己啓発っぽいものもありそう。
いや、もう三輪様のエッセイとか自己啓発ですから、もうあれ本当に
ですね。うん、
ええ、
何の法則でしたっけ。ああ、政府の法則ですね。
ああ、政府の法則です
。 あれはエッセイではない。エッセイの
エッセイ、いや、エッセイです、あれは。
ほとんど、あ、エッセイですか。
うん、エッセイなんですけどね、あれも本当に哲学書というかね。
うん、確かにそういう意味で言うと、あの日記とかで、あの武田百合子っていう人が書いてる富士日記っていうあの日記とかあるんですけど、でもね、他の人の日記なんですけど、それ見て自分の背筋を伸ばすみたいなことがあるから、なんか啓発されてますね。
富士日記、
あの武田泰淳っていうあの作家の奥様で、武田百合子さんっていう人の、ね、富士日記っていう全3巻本の有名な本があるんですけど、
はい、
あの日記なのにすごく、なんて言うんだろうな、面白い、文学的かつ背筋が伸びるっていうので、うん、評判で、あのビレッジヴァンガードみたいな若者向けの本屋とかでも積まれるようなやつがあるんですけど、いや、全部、あ、日記もそれに含めたらすごいな。あとローマ皇帝の日記とかも今ね、今もね、出回ってますからね、出回ってるとか、そういうのもそういうふうに読まれるから、ね、
確かにローマ皇帝の日記を読んで啓発される人はいるかもしれないですね。
そう、なんかローマ皇帝もね、なんか朝起きて、ああ眠い、今日は何もしたくないみたいなことを書いてるのを見るとね、元気が出るんですよね。帝王学学んでもそうなんだなと思うと、なんか。そんな高橋さんが特に印象残ってるビジネス書、自己啓発書みたいなものでいうと、中でも何になるんですか？
そうですね、一つは、 まあ、メディアヌップ あのディスコードで最近読んで面白かったですって言った、ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金
すごいそれ気になる
堀本健さんというゆる言語学ラジオをされている方が書いた本ですね。これはあのビジネス書とか自己啓発書のベストセラーを100冊読んで内容をこうまとめたという、まあ、まとめたといっても、うん、あの単純に体系化したというよりかは、うんうん、例えばその複数の本に矛盾したことが書かれているみたいなのって、はいはい、ビジネス書とか自己啓発書ってよくあると思うんですよ。 SNS とかでどっちなんだよっていう風な写真がこう上がってきたりしたことあると思うんですけど、なんかこうそういう矛盾したその内容があるとそれをこうちょっとこう茶化してみるみたいな、うん、そういうことも書かれているような本なので、まあ、これをちょっとこうビジネス書とか自己啓発書と呼んでいいのかというとちょっとわからないんですけれども、まあ、読んでて面白かったので。
例えばどんな本が取り上げられていて、どういうふうに分析されてるんですかこれ。
そうですね、本って言うと基準としては、10万部以上売れたものということで、
それは結構出てます。
例えば有名なものだと人を動かすとか、
はい、
あと思考は現実化する。
もうそれはもうなんか僕あの後調べましたけどあのペレ・マラドーナレベルの2冊ですね、それ。あの人を動かすと、う
ん、著名な本ですよね。あとはもちろん7つの習慣もあるし、うん、有名なものだ と、チーズはどこへ消えた、
はい、
とか、この辺は割と有名な本だと思いますし、あと堀江さんの本とかもね書いて、
ね、そうなんですね、
紹介されてたりしますね、うん、多動力とか、
はいはいはい、10年代の
そういう、まあ、古典的なものから割と最近の本、うん、まで割と幅広く網羅しているような気がします。
これ今ちょっと見出しを見てみたんですけど、目次1早起きするみたいなそっからそのあれですね、ビジネス書100冊厳選27の教えパート1早起きする。なんかいいですね、これ身も蓋もなくて怒ってはいけないとか、
やっぱり
本当だ
やっぱこの教えの3ではちゃんと嫌な人とは戦うけど4では怒ってはいけないとか、
あ、確かに確かに。
あとは教え14ではそう矛盾してるんですよね。 SNS は見ないけどその次の章では SNS を活用する。
なるほど、あ、これ面白いですね
そうなんです。
あ、これいいな。
僕好きなのは、目次の中の教え23と24で、はい、うん、23は一つのことをやり続ける。24は一つのことをやり続けない。
これ僕ね、ここ一番読みたくなりました。あの世の中ではあの、うん、グリッとなる一つのことにこう肯定してやり抜く力みたいな、
うん、
あの非認知能力みたいなね、うん、言葉にできないそういう能力みたいなのがもてはやされてる、ここ数年間特にそういうのは本になってると思うんですけど。僕はね、いろんなことやりたい人なんで、一つのことをやり続けないっていうふうに思ってる方なんですけど、その、それをこう、うん、背中を押してくれる本があんまりこう、自分知らなくて、他にないかなと思ったんですけど、うん、ここにはちゃんと厳選して抽出されるぐらい、そういうのもあるんですね。いろんなことしなさいってことですね。これ
確かに。今、一つのことをやり続けないの章を手元で見てるんですけど、うん、この章で紹介されている本は「チーズはどこへ消えた」、その次が、「ニュータイプの時代」という本が紹介されています。
ニュータイプの時代。
あとは、「思考は現実化する」など、う
ん、これか。
そうですね、何冊か。
あ、じゃあこれはこれで一つの抽出されやすい方なんです。あ、山口周さんの「ニュータイプの時代」か。山口周さんとか自己啓発書エリートみたい なんかそういうイメージがありますけど。
そうなんです
か。わかります。あのなんか僕読んじゃうんですよね、あの 本買っては読まないんですけど、記事とかいろんなとこに書いてるエッセイで納得することが多いですね。
なるほど。
山口周さんの本ほどなんか留飲が下がる本ないなっていうかね、あれこそ読んで満足しちゃうみたいな。
そうですね、
なんか結構世の中批判みたいな感じが多いから、私とかはすごいね、読んでて超娯楽作品だなと思いながら読んじゃってそのままみたいな感じですけどね。
いいこと言いますね。
うん、
あ、読んだことある本がありました、
ね、ありました。
世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかという本を、
ね、
昔読んでいました、
うん、今ね、僕アイコサピーさんにこう共感したのはね、さっきなんていうんだろう、ビジネス啓発書のエリートって言ったんですけど、必ずしも褒めてなくて読者に喜ばれそうなことを敏感に察知する能力にも長けていると思っていて、そのなぜ世界のエリートはこう美意識を育てるのかみたいな、もう見出しだけ抜き出してこう、チャラいテーマでもしっかり書いてくる能力を持ってるんですけど、それでも僕好きだなと思って楽しんで読んじゃうのは、彼がねこう広告代理店とかエージェントみたいな業種に対するなんか根本的にこう憎しみというか反感を持ってるところがあって、その、
うん、
を感じるっていうか、
うん、
なんでそういう華やかなマスメディアな大手の人たちの仕事ぶりみたいなものにこう感じてる反感みたいなものが価値観として結構にじみ出ていて、うん、まあ、それが僕みたいな、うん、そういうでかい会社で働いてないアウトサイダーにはなんか気持ちいいんですよね。だから読んじゃうんだけど、
うん、
ただその気持ちよさってなんか、ポルノだと思っておく方がいいよなと思いながらも、でも本当にいいこと言うなと思う時もあってこう複雑な気持ちですね山口周さんのあれは複雑だな、なんか年取ると。
そうなんですね、読みやすいしね、やっぱね、うん、賢いからね、とっても読んじゃいますね、うん、出るとね新しいのが、
うん、
そうだから、ああいう人がね、ニュータイプの時代だとか言って、
うん、
なんかこう数字だけをこうキリキリ言ってくるなんか幹部とかね、なんかあと、うん、なんだろう、こう全部ロジックで組み立ててなんかビジネスやろうとしてる人たちに対するこうなんだろう、カウンターとしての、
うん、
アートなんですね、アート、
うん、
アート思考みたいな、うん、ああいうのとかもね、もう読んでね、そうだそうだとか思いながら、自分で何もできるわけじゃないんです
よ、ね、そうなんですよ
すごい気持ちいいんですよね、あれ読んじゃうとね、ほんとね。え、高橋さんはなんか会社への不満とかないんですか、なんか。あ、なんか言える範囲で。
今の会社はないですね。
あ、素晴らしいですね、それは。そうですか。
そうです、今はないですね。
へえ。なんか私は結構会社員の時は会社への不満とかいろいろ経営への不満とかで、その反動でもうビジネス書とかなんか自己啓発書読んでたタイプでもあるからなんかそれがないのになんかいい会社だなと思ってて、あんまりそこら辺私手伸ばさなかっただろうなと思いますけど、ね、自分が。
あ、
ちゃんとしてるんだなと思って今高橋さん。
あ、でも昔はちょっと不満持ったりとか、うん、そういうこともありましたね、昔いたその会社とか。
あ、そっか、
そういうことも、はい、
僕今その話で思い出したのはハーバードビジネスレビューのレポートっていうか論文を単独で抜き出した電子書籍で、あなたの上司を動かす7つの戦術っていうのがあるんですよ、うん、これはつまりこう自分の部下を動かすとかじゃなくて、組織を動かすとかじゃなくて、
うん、
上司の心を動かすにはどうしたらいいかみたいな、うん、テクニックが載ってるんですけど、これ確かにこれいい考えだなって思うものもある一方で、つまりどうにもならないってことだなって諦めるしかないところにもこう突入したりするんですけど、まあ、ただその両方を含めて僕これ要約版を作って会社の中で配ったことありますね、これそれ あのそうそうそうそう、あの配ったの、秘密裏に配ったことありますね。でこれあの逆の立場っていうか、あの上の立場から考えると、自分の部下が上司を動かす方法のこうコピーをさらにその部下に配ってたら嫌な部下ですよね、うん、それ思い出しました。
自分が上司の時に配ったんですかそれ。
あ、つまり、自分がそれを配るってことは自分のさらに上司に対して言うわけですよね、
うん、あ、なるほど。
つまり会社の経営トップを動かすにどうしたらいいかっていうのをミドルの人が会社の人に会社の中にばらまいてるっていう状態だったんですね。
あー、なるほど。いやいいですねそれ。
そうそうそうそう、
めっちゃいいじゃないですか。パンクですね。
パンクなのかな。いやでもこれハーバードビジネスレビューだからちゃんとしたやつなんです。研究だからね、
うん、
勉強会としてね、読書会として。
いやだな、そんなのをやってたらミドルが。
あのゲットボスとバイイン、あの上司を買収したりする方法みたいな、そういうことなんですけど、買収というか売り込むってことですね。バイイン、上司に自分の意見を売り込むにはどうしたらいいかみたいなね、やつで、
あ、
いっぱいねいいこと書いてあって、
うん、
なんかあの正義感を持ったビジネスマンというか若いビジネスマンって根回しってダサいって思うなんか風潮があると思うんですよね。日本企業の悪い癖だと。どうやら欧米の企業はロジカルに合理的な意思決定をするらしい、はい、だから根回しを会議前にしなきゃいけなくて、
うん、
会議のための会議とか会議のための会議のための会議とかをやらなきゃいけない、我が社はダサいとかっていう風潮ありますよね、
うん、
でもこのハーバードビジネスレビューの中で言われてることは違うんだと、
うん、
あのいかに根回しをして意思決定者にその当日にスムーズな意思決定とかサプライズ与えずに最後のワンショットを決めてもらうかっていうのはビジネスマンに必要な技術なんだと、それはバイインなんだって言われると、なんかそのいや欧米のビジネススタイルがかっこよくて日本ダサいって言ってた人の足元救われるっていうか、あ、これ世界中でやってんじゃん根回しみたいな感じなんですよ。でそういうのが7つも書いてあるんですね。これ面白いんですよ。
そうそうそう、面白そうですね。
意外なことは書いてあるんですよね。
いやー、まあそうなんですよね。
そうなん、どうした、どうしました、そうなんだよね、どうしました。
いや結局それが大事なんでしょって、うん、分かります、分かるんですけどね。
ね、
うん、
そうです、そうなんだよね。
うん、ね、そうなんですよ。それがね、急がば回れなんですよね、ほんとね。
なんかね、若い時はそういうのがちょっとかっこ悪いと思っちゃうみたいなんですけど、いや、そんなことなくて。
いや、若い時どころじゃなくても最近まで思ってましたけどね、私は。本当に。
いや、そうですね、うん、
なんかね、あの企業の規模が大きいと本当に興味のない人にも根回ししなきゃいけなくて、うん、あの興味ないってこのプロジェクトに全く興味のなさそうなおじさんとかにも、
うん、
なんか根回ししなきゃいけなくて、で適当なこと言うんですよ、それで、そういうおじさん、
うんうん、
でなんか変に宿題とかをね作るんで、そのおじさん、
はい、
もっとここら辺とかよくわかんないから、この数字のなんか桁がどうのこうのとか言ってくるんで、わかりましたみたいな感じで、いちいちその人のためにまたなんかいらない資料とか作って、でもこれも根回しだから大事だからとかいうのをやってたなって、ごめんなさい、今ちょっと愚痴になりましたけど、
うん、あやこスピ
ードいるんですよね、そういうのね。
そんなお仕事もされてるんですね。
すいません。あ、まあ、昔ね、昔してましたっていう、うん、
大変な仕事ですね。
いや、それをね、あの山口周さんが、
うん、
山口周さんじゃないか、デイビッド・グレーバーかな、で山口周さんがそういう持ち上げたやつなんですけど、うんうん、そうそう、ブルシッドジョブってカッパしてくれたから、うん、もう気持ちがよくて気持ちよくて、なんかもう本当それを読んで留飲を下げてまだ根回しするっていう日々をしてましたね。
なんか対立する意見がありますね。僕、根回しがいいというのと、それブルシッドジョブだって考えると2つあるな。読んでいくと。
本当ですね。またここで。
なんか高橋さんがこう自分の行動を変えたっていうか、すごく一番考え変えた、行動を変えたみたいなインパクトのあるやつって何かありますか？
インパクトがあるだと、そうですね、変えた、行動が変わったかというとそうではないかもしれないんですが、昔読んだ本でですね、これもあの自己啓発書かどうかというと違う可能性がある本なんですけれども、どうすれば幸せになるか科学的に考えてみたという本がありまして、これあの吉田久典さん、あの漫画大賞の発起人とか漫画のラジオとかをされているあの方と他のもう1名の方の対談形式の本なんですけれども、その中であのこう新しいアイデアを考えることだけが、いいことというわけではなくて、他の場所他のコミュニティからアイデアを持ち帰ってくるというのも、いい大事なことなんだっていうことをあの中で対談で話していて、ちょっとそれに救われたというか、そういうその動き方でもいいんだって思ったことはありますね。
それはあれですか、なんかあのなんかどうしても働いてるとその新しいアイデアを考えられる人の方がなんかいいみたいな風な価値観があるのに対して、いや必ずしもそうじゃないよってことが勇気づけになったとか、なんかそういうようなことですか。
そうですね、やっぱりエンジニアだとこうプログラムを書いて価値をこう生み出す、新しいものを作って価値を生み出す、というところにこう憧れがあると言いますか、やっぱりそういうことができてこう一人前みたいなことを昔思っていたんですけれども、まあ、そういうのはあまりこう得意じゃないというか、まあ、そこまでその実力がなかった、ですけれども、まあ、この本を読んだ時に、まあ、その新しいアイデアを取りに行って、外に出て取りに行ってこれをシェアして、それをベースに、こう新しい取り組みをする、まあ、そういうことでもいいと。
なるほどね。
なんかそういうことがこう中で語られていて、あ、それでもいいんだって思ったことはありますね。
いや、なんかそれちょっとわかりますね。なんかアイデアもそうですけど、若い時だと特に才能があるということとか、他の人にないひらめきを持ってる人みたいな方が貴重な、なんだろう、輝いて見える時ありますけど、それってあの子供の時に漫画とか読みすぎたせいでそういう価値観を埋め込まれてるんじゃないかと思ったがあって、あ、わかります？なんかあの少年漫画って天才いっぱい出てきますよね。
ああ。
だからでも世の中に天才っていないじゃないですか。あのほとんどいない。
そうですよね。
学年に一人もいないというか、学校に一人いるかどうかぐらいだと思うんですけど、にもかかわらず漫画の中には天才しか出てこないから、天才じゃない自分をこうなんか責めるみたいな、天才になりたいなと思いながら生きる若い時ってあると思うんですけど。なんかそういうのを思い出しました、今の聞いて。
はいはいはい、確かに。あとはあのやっぱ SNS 時代だと、
あ、そうです、
自分がまあどういうフォローをしてるかにもよるんですけれども、やっぱりその実力が高いエンジニアの人とか、多くアウトプットをしている人とかを集中的にフォローしてると、なんかこう周りの人みんなすごいなってこう思ってしまうみたいなのあると思うんですよね。
それを持ってるのは女子高生だけじゃなくてエンジニアでもそう思うんですね。インスタグラムが女子高生のメンタルに深刻な影響を与えてるっていうようなリサーチとかありますけども、なんかあんまり皆さん表情に出さないんですけど、技術者もそう思ってるんですね。
まあ、人にはよると思いますけど、僕はやっぱりちょっとそういうことを思っていたことありましたね。
でもそれなんか本読んで解放されるっていうのはまさにこう自己啓発書の よく作用した時のね、なんかいい話ですね。
そうですね、はい、
いい話ですね。すごい、なんか、いや、なんか私未だにあれですよ、自我と戦ってますけどね、本当。なんか、
じゃあ、それ例えばの誰をフォロー SNS で腹立つんですか。
え、
腹立つ人とかいるんですか、 SNS とか見てて。そういうことではない。
いやいや、あ、そういうんじゃなくて、なんかこう、そういうことじゃないですね。なんかそのやっぱスーパータレンテッドな人たちとかがいるじゃないですか、 そういう人とこう比較してね、こう自分がなんか本当平凡だなとか思って、でも高橋さんはいろいろね、他のコミュニティからアイデア引っ張って組み合わせて、そういうのでもいいんだってなんか思えたっておっしゃってるけど、なんかやっぱ平凡な、なんか名もなき私は一体何をすればいいんだって、やっぱね、そこにこう結構ね、ぐるっと戻ってくる感じがね、いつもするんですよね、なんか。
うん、確かに、まあ今でもまあそれは気持ちは分かりますね。
分かります？いやー、なんかね、いや、なんかやることやってればいいって思うんですけど、なんかそれでいいのかなっていうのも、まあそれ結構自我がね、こうムクムクとこう、なんか私これでいいのかみたいなのが、そうというのと、なんかでも仕事ってね、目の前の人の役に立つのが大事だとか、なんかそういうのと、あとやっぱりでも自分の得意とか、得意ってなんだって感じですけど、うん、なんかね、そのさっきの法則何番かちょっともうあれですけど、あの、うん、なんだ、あの一つのことにこだわれる人とかもう羨ましいなとか思うし、なんかめちゃくちゃね、なんかジェネラリスト的にこう育ってきちゃうと、ほんとね、なんかね、留飲を下げるだけのもう本じゃなくて、なんかね、なんかが欲しいなっていう、今日この頃ですね、私は。うん。
それに聞きそうな本とか、詳しい人だったらね、パッと取り出してきそうな気がしますよね。あ、それならこちらにありますみたいな、うん、何番そう、何番の本とか言ってくださいみたいなありそうな気しますよね
しますね。そう、まだ出会ってないだけな気がしますけど ね、 なんか、
だからなんか自己啓発書のお薬手帳みたいなのあるといいかもしれないですね。あの、これまで何読んできましたかとか、今何読んでますかみたいな、あ、じゃあこれやめときましょうねみたいな、なんかそういうお薬手帳、薬手帳ってそういうことですよね。だからつまり作用とか、なんかそういうの掛け合わせとかね、過去に合わなかったやつ。
そうです、そうです。
そのお薬手帳は仕事になりそうだな。
いいですね、それ
仕事になるっていうか、うん、ちゃんとアドバイスできたらお金取ってもいいようなあれだ
な。はい、いいえとか選択肢でこう選択していくと、最後にはあな、今のあなたにはこの本がおすすめです。そうそうそう、自己啓発書がおすすめされる。
うん、確かにね、体系化されてないですね、あんまりね。なんかされてるようで、あのメッシとかはね、いるけど。
そうですね、うん、今回そのスペクテーターの雑誌読んだ時に、うん、あの重要なエッセンスって過去の本にあの書いてあるんだってことあったんですけど、それの説明の中に書いてあったのかな、うん、僕が解釈したのかちょっと混ざっちゃったんですけど、いや、薄めた内容だっていう記載があるんですけど、その薄めるって本来は、うん、品質が落ちているとか、そういう意味に直結しそうに感じるんですけど、でもそうじゃなくて、うん、強いお薬って強いまま飲めないですよね。その薄めて飲むとか、うん、1日1錠までとか、朝ごはん食べてから胃に粘膜張ってから食べてくださいみたいなことがあるから、あの薄めているっていうのは実はいいことっていうかね、飲み込みやすいとかっていうことがあると思ったんですよね。
あ、うん、
だからそのお薬手帳というか、
確かに
見てその処方箋出してくれる人がこの本のここだけ読みましょうみたいな風にこう薄めてくれたらすごくなんかいいな
確かに。あとは昔の本と今の本で同じようなことが書かれていても、うん、やっぱり今の本の方がこう共感を覚えやすいというか、うんうんうん、昔の本だとなんかこう書いてあることをその背景があまりピンとこないとかあるかもしれないですね、
うん、確かにね。
確かに、なんかこの一緒のこと書いてるんだけど、今の人が書いた方がこの人は受け取るだろうなみたいなのもありますからね、多分ね。
ありそうです。
いや、でもなんか、いや、高橋さんが自分で読んでると結構意外だったんだよね。すごい面白いお話聞けてよかったです。なんか
よかったです。まああまり話すことがないというか、話したこともないかもしれ
ない。いや、僕もこのシリーズやるまで話す機会ないですよ。僕もそうでした。本当に
話す機会がないですよね
さっきのあの上司を動かす方法とか、人と話す機会ないですからね、本当に
ツイッターであの、スクリーンショットが投稿されていて、これ面白そうみたいなのは、あの友人同士のチャットとかでたまに これ面白そうとかこれ読んでみたとかという話はすることはたまにあるんですけど、長い時間それだけの話をずっとするっていうのはこれまでないですね。
多分みんな隠し持ってると思うんですよね。いや絶対ね、絶対隠し持ってますよね。
うん、
はい、じゃあありがとうございます。あのまた僕はこのシリーズで勧められたやつを読んで次の時にまた話するっていうのをやってるんで、ちょっとこれ見てみたいと思います。
ぜひぜひ読んでみてください。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと今日の3回目の感想をお聞きできればと思います。いかがでしたでしょうか本日。
そうですね、まあ、この自己啓発書というジャンルについてこんな長い時間話したことがなかった、話す機会がなかったので、すごく新鮮な体験だなと、思いました。あとはこの収録の前にあの昔どういうのを読んだかなとか、うん、こうちょっと軽く思い出して見るというのも、すごいいい体験というか、やってみてよかったなと思います。
7つの習慣友達だってことが分かってすごい嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あのあやこ P さんはもう連続して出ていただいてますが、今回どうだったでしょうか。
あ、そうですね、いやなんか高橋さんの話聞いてて、なんか話の内容っていうよりはなんかすごいなんか信頼できるエンジニアさんだな、なんか私の営業の直感が言っておりますなんか
、ありがとうございます。
あの営業と、ね、エンジニアって大体、ね、対立してするんですけどね、うん、こうあなんか高橋さんとはいい仕事がきっとできただろうなって、
確かにね、
同じ会社だったら、うん、なんて思いました。なんかすごいいいですよね。なんかね、やっぱこの自己啓発書をちゃんとなんか真摯に読みながら己を振り返ってる感じのエンジニアの方ってすごい信頼できるなってそう思うんですよね。
そう、僕言葉乱暴ですけど、あのオライリーの本しか読んでないみたいなイメージがこれめちゃくちゃ乱暴ですけどあの仲ないじゃないですか。あのあいっぱいあの動物の表紙の方が白い分厚い本があるんだろうなみたいな。でも実際あれ紙であんなに並べてる人いないじゃないですか。実際存在しないのは知ってるんですけど。
そうですね。部屋の中に10冊ぐらい、
うん、まあまあでもそんなもんですよね、だって、うんうん、
そうですね。
いやでもそれをまあでもね、あのそれもある意味で、あでもあれ技術書だからあれは自己啓発じゃないか、さすがに。
あでもですね、うん、オライリーにもエンジニアのための時間管理術
あるんだ、
啓発書に片足突っ込んだ、
ね、どこにでもあるな、どこにでもある
、うん、あるんですよ。まあ、ちょっとこうツールとかの話が多めではあるんですけど、うんうん、時間管理という観点だと、うん、ちょっと自己啓発書の要素が入ってるかなっていう方ありますね。
いや今日はいいこと知れました。あのどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
メディアヌップではですね、あの引き続きあのゲストに出演してくださったあの秘蔵の自己啓発エピソードを話してくださる方を募集していますので、あの話してやってもいいよという方はですね、ぜひご連絡いただければと思います。というわけで本日第3回あのここら辺で終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、おやすみなさい。